Welcome to the Business English Pro.
Happy New Year, everyone. Welcome to a brand new year.
皆さん、明けましておめでとうございます。
いよいよ2021年だね。
そうですね。
マークさん、海外では新年でよく使われる言葉ってあるのかしら?
It's New Year, and a common expression around this time of year is out with the old, in with the new.
それって common expression なのよね。私は聞いたことがないわ。Out with the old, そして in with the new. どういう意味なのかしら?
This phrase indicates that we should dispose of old things, unwanted items, old ideas, in order to make space for new things to come into our life.
そんな表現があるんだね。古いものとか必要のないもの、それから古い考えを捨てて、dispose する。その理由というのが、in order to、新しいものを取り入れるために古いもの、古い考えを捨てるということだよね。僕たち日本人にはそういう考え方ってあるかな?
This is certainly a familiar concept for Japanese people, as it's tradition in Japan to do a big cleaning at the end of the year.
あら、そうよね。年末には大掃除しますもんね。
ということで今日はマーク・トフルマイヤーさんに少し時間を取っていただき、ニューイヤーという意味もあり、いつもポジティブなマークさんにポッドキャストをお願いしたいと思います。
あら、それは楽しみね。
じゃあ僕たちはこれからもう初詣に行っちゃってもいいのかな?マークさん一人で大丈夫?
マークさんなら大丈夫ですよ。あまり邪魔にならないように静かに初詣に行きましょう。
ではマークさん、後ほどお目にかかることにいたしましょう。
Happy New Year, everyone. Welcome to a brand new year. It's New Year, and a common expression around this time of year is out with the old, in with the new. But I was wondering, what about this year? Should the idea of out with the old, in with the new have a more profound meaning in a pandemic year? I mean, should we, more than ever, want to forget about the things of 2020 in order to rush into 2021? How will we remember 2020? Should we just try to forget about all of its hardships? Or should we glean some lessons from it? In the end, I guess that's a choice we all have to make. One of the things that I love about any new year is opening my schedule book on January 1st. It's become a kind of personal custom for me, and one of the first moments of the new year that I really savor. Sounds strange? Maybe it is, but let me elaborate on that. When I see the fresh, crisp, you know, untouched pages of a schedule book, it fills me with a sense of optimism. The pages on the schedule book, I guess, are really a metaphor for the new year itself. Nothing is written on these pages, and nothing is defined about the days ahead. So in a sense, the plans of the new year remain unknown. It's a feeling that the future is unknown, and therefore can be chosen. But looking back at January 1st of 2020, of course the same was true, but we couldn't have predicted the year that would eventually unfold as the pandemic took hold. That sense of being able to choose the events of the future was lost, at least temporarily. And then when we challenged the things ahead in many ways, things like how we work, where we work, how we communicate, how we socialize, there's been such a paradigm shift in virtually every aspect of our lives. The first reaction may be just to rush into the new year and let's forget about 2020, let's just put it far behind us. That would be understandable. But the question I'm asking myself is, was 2020 really that bad? In some ways, yes. We cannot diminish the pain and suffering that so many people had in the world, the loss of health, the loss of life, the loss of family members, and for most of us, just a general sense of anxiety that maybe we're still feeling. Yet, I guess in my humble opinion, forgetting about 2020 would be a mistake. Rather than sounding preachy, let me just say that I think it's more valuable and productive to remember 2020 in detail and try to dissect some lessons from it. With all of the losses and tough challenges, we should also remind ourselves of the good that came from it. Many people are now spending less time commuting. This has caused us to reevaluate the importance of the office itself and question whether or not we need to be in the office every single day, or if we really need to be face-to-face for every meeting that's scheduled. If not for the pandemic, these work style and life changes, could have taken another decade or even longer, or maybe they would have never happened at all, despite the fact that most of the technologies that have allowed these changes have been around for a while. Most importantly, perhaps, we have learned how to become more independent, more self-reliant, and better at prioritizing tasks. When the pandemic is over, or at least it's under control, some things will surely go back to the way things were, while some of the changes that we've made will probably stick and lead us to a better place. So, before rushing into 2021 and leaving behind 2020, I hope that you will take a moment to consider this alternative. Rather than just saying, out with the old and in with the new, I encourage you to look back at 2020 and find the good things in it and how you can continue to benefit from these things in the days, months, and the year ahead. Thanks for listening. Wishing you health and happiness throughout 2021 and always.
Mark-san, 年頭からいろいろと考えさせられるような内容のポッドキャストありがとうございました。マークさんは Out with the old, in with the new 新しいものを取り入れるために古いものを捨てるというこの考え方に少し懐疑的でしたね。
What about this year? Should the idea of out with the old, in with the new have a more profound meaning in a pandemic year?
新しいものを取り入れるために古いものを捨てるというこの考え方、パンデミックの年には profound meaning 深い意味を持っているだろうかと疑問を投げかけていました。そして我々は去年をどのように振り返るのか、2020年をどのように記憶するのか。
How will we remember 2020?
そしてマークさん、このように続けていましたね。
Should we just try to forget about all of its hardships?
私たちはその苦悩を忘れようとするべきなのか。
Or should we glean some lessons from it?
え、マットさん、glean some lesson from it。Green? NHK 紅白に出てたよね。どういう意味なんだろう、グリーンって。
このグリーンですが、スペルは G-L-E-A-N。
R じゃないんだ。
ですね。意味は、情報などを拾い集める、頑張って収集するという意味なんです。そのハードシップ、苦労を忘れようとすべきなのか、それともそこから何か教訓を得るべきなのか。
Should we just try to forget about all of its hardships? Or should we glean some lessons from it?
In the end.まあ最終的には誰もが選択をしなければいけない。
In the end, I guess that's a choice we all have to make.
そういえばマークさん、新年にあることをするのが好きであるとおっしゃってましたね。
One of the things that I love about any new year is opening my schedule book on January 1st. It's become a kind of personal custom for me.
1月1日にスケジュールブックを開くこと。これが新年を迎える時の楽しみの一つだっておっしゃってました。It's become a kind of personal custom for me.もうこのことは個人的な習慣のようなものになっていて。
And one of the first moments of the new year that I really savor.
最後の I really savor と言ってましたね。savor. S-A-V-O-R. もしくは S-A-V-O-U-R. これ味わうという意味なんですが、そこから経験などを楽しむ。そんな意味があるんです。マークさんはまっさらなスケジュール帳を元旦に開くこと。それがまさに新年の最初の瞬間を味わうという意味で使っているんでしょうね。
And one of the first moments of the new year that I really savor. Sounds strange?
いえいえ、そんなことはないですよね。
Maybe it is, but let me elaborate on that.
マークさんは elaborate、詳しく述べる。そのことについて説明をしましょうとおっしゃっています。elaborate、この単語も覚えておきたいですね。
When I see the fresh, crisp, you know, untouched pages of a schedule book,
マークさんが crisp。 この crisp には新札、ピン札という意味があります。まあそこから想像できると思いますが、まあ新しいページですね、スケジュール帳の。
When I see the fresh, crisp, you know, untouched pages of a schedule book,
マークさんが手つかずのスケジュール帳の新しいページを見るときに、
It fills me with a sense of optimism.
楽観的な気持ちでいっぱいになるようです。
The pages on the schedule book, I guess are really a metaphor for the new year itself.
まあ新しいスケジュールブックのページ。これは新年のメタファー、象徴のようだと。
Nothing is written on these pages and nothing is defined about the days ahead.
もちろん何も書かれていないですからね。そして日程も何も決まっていない。まっさらという、この状態。これが新年を表す象徴だとマークさんは捉えられています。 つまり新年はまだ unknown 未知の世界である。
So in a sense the plans of the new year remain unknown.
Unknown な状態だからこそ
The future is unknown and therefore can be chosen.
何も決まってないがゆえに逆に選ぶことができる。
マークさんはポジティブだね。
去年のお正月、2020年の1月はどうだったのか。
But looking back at January 1st of 2020,
まあもちろん同じことが言えます。
Of course the same was true.
この same is true、同様である、同じことが当てはまるという意味でよく使われますね。Same is true。しかし我々はパンデミックが起きるなんてことは predict、その時点では予想できなかったですよね。
But we couldn't have predicted the year that would eventually unfold as the pandemic took hold.That sense of being able to choose the events of the future was lost, at least temporarily.
何も決められていない真っさらなページにイベントを選ぶというその感覚は
That sense of being able to choose the events of the future was lost.
失われてしまった。仮に一時的であったとしても
At least temporarily.
そして我々にとって挑戦の日々が続きましたよね。働き方とか
When we challenged, the things ahead in many ways, things like how we work, where we work, how we communicate, how we socialize.
そしてパラダイムシフトが起こった。
There's been such a paradigm shift in virtually every aspect of our lives.
我々の生活のほぼ全ての面でパラダイムシフトが起こりました。そしてマークさん、こんな問いかけをしていましたね。
The question I'm asking myself is, was 2020 really that bad?
2020年ってそんなに悪かったっけ?そのように自分に問いかける。まあ確かに答えはイエスですね。健康を害したり、命を失ったり、家族を失ったり。だからといって、2020年のことを忘れるのは間違いだと思う。
In some ways, yes. We cannot diminish the pain and suffering that so many people had in the world. The loss of health, the loss of life, the loss of family members. Yet, I guess in my humble opinion, forgetting about 2020 would be a mistake.
そしてマークさん、このように続けられていました。
Rather than sounding preachy,
この preachy、説教じみたということです。ちょっと説教じみて聞こえるかもしれませんが、
Let me just, say that I think it's more valuable and productive to remember 2020 in detail and try to dissect some lessons from it.
今の箇所で in detail ここから
in detail and try to dissect some lessons from it.
Try to dissect この dissect というのは細かく分析をするということです。まあ、私たちは失ったものや厳しい課題を抱えながらも2020年から得られた良いことを思い出すべきだ。
With all of the losses and tough challenges, we should also remind ourselves of the good that came from it.
パンデミックの影響で多くの人たちが通勤に費やす時間が減った。そしてオフィスそのものの重要性が再評価された。まあ、毎日オフィスにいる必要がなくなったとか、フェイストゥフェイスの会議が本当に必要なのかという疑問も抱くようになった。ただ、もしもパンデミックがなければ、
If not for the pandemic, these work style and life changes could have taken another decade or even longer, or maybe they would have never happened at all.
もしもパンデミックがなかったら、我々のワークスタイルや生活の変化はあと10年、いや、もしかしたらそれ以上長く、あるいは全く変化がなかったかもしれない。
Most importantly, perhaps, we have learned how to become more independent, more self-reliant, and better at prioritizing tasks.
私たちはパンデミックがもたらした変化によってより自立することができた。そしてタスクの優先順位を上手につけるその方法を学んだかもしれない。大変だったこともあるけれども学んだこともあるよということをマークさんおっしゃっているんですね。だから2020年から何を選択し残すのか。
Before rushing into 2021 and leaving behind 2020, I hope that you will take a moment to consider this alternative. Rather than just sayingOut with the old and in with the new, I encourage you to look back at 2020 and find the good things in it and how you can continue to benefit from these things in the days, months, and the year ahead.
ということで、マークさんのポッドキャスト内容を少しだけ解説させていただきました。まあ、このポッドキャストでも何度かご案内をしていますが、マークさんいくつかの英語のクラスを開催されています。スケジュールについては、Wisdom Square の今日のポッドキャストのページ、もしくはmat-english.com のページでご案内をしておきたいと思います。1月から10週間のコースがスタートするようです。ご興味のある方は、マークさんに直接ご連絡ください。通常のポッドキャスト、ビジネスイングリッシュプロと1日10分ビジネス英語は来週の月曜日から再開されます。この時期、 今まさに皆さん1年の目標やプランニングをされている時だと思います。大晦日に一通のメールをいただきました。2020年懸命に戦われた方のメールであったので、ここで皆さんにかいつまんで内容をご紹介したいと思います。メールをくださったのはゆうこ H さん。ゆうこさん、去年自らの力を試すために職場で移動されました。毎日目が回るような忙しさ、1日10分ビジネス英語と週末にまとめて聞くポッドキャスト、これを維持するだけで精一杯の毎日となってしまいました。時にはこの記事でシグナルの記事を書きたいという時が何度かあったのですが、手を出すことができずもどかしい。英語学習の時間は以前よりもずっと減ってしまったのですが、それでも毎日の1日10分だけは絶対に欠かさずキープしています。素晴らしいです。そんな中でマットさんがおっしゃっていた英語が苦にならなくなる瞬間、これがやってきました。 TOEIC の公式問題集も一度始めると2時間くらいかかるので辛くて辛くて、それが数ヶ月くらい前から突然英語を読むことに抵抗がなくなって、 TOEIC の問題集も休みの朝2時間サクッとやることができるようになりました。
すごいわね。
そしてゆうこさん、マットさんの去年のおすすめに従って2020年の年頭に目標を立てていました。これすっかり忘れてしまっていたのですが、先日読み返してみると、なんと書いたことの 80% くらいは達成していました。これに味を占めて2021年度版も高め高めの目標を先ほど書き上げました。2020年、ゆうこさんがどれほど大変な1年を過ごされたのか、メールの行間からそのことが伝わってきました。まあ我々にとって仲間でもあるゆうこさんの体験、そして目標を立てることの意味、それを年頭のポッドキャストの中で皆さんと共有させていただきたく、この場で紹介をしました。この週末、ぜひ少しだけ高めの目標立ててみてはいかがでしょうか。それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。